広報日高令和2年9月号ナンバー644表紙日高広報日高2020令和2年9ナンバー644楽しく熱中症予防表紙説明上部にローマ字で大きく日高最後の A に乗るように広報日高その右に2020令和2年9ナンバー644が縦並びに置かれています。照りつける太陽の下、小さな女の子がスプリンクラーのそばにしゃがみ込んで水しぶきを全身で浴びて楽しんでいる写真が表紙全体を占めています。女の子の横に水のしずくをかたちどったデザイン文字で楽しく熱中症予防の文字が縦書きされています。表紙説明終わり。表紙終わり。ナンバー644、日高9、コンテンツ、目次。P3、新型コロナウイルス感染症の感染予防情報。巾着田曼珠沙華公園内、群生地の曼珠沙華について。P4、台風接近前の対策にご協力ください。P6、可燃ごみ減量にご協力をお願いします。P8、自宅で安心して暮らすために、高齢者福祉サービスをご利用ください。P10、国勢調査が始まります。P12、あなたの町から。P14、日高インフォメーション。P19、私立図書館から。P20、子育て応援キラキラ通信。P22、日高市民情報広場。P23、暮らしの情報無料相談。P24、日高の記憶。広報日高9月号に掲載している情報は、8月21日金曜現在のもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により変更となる場合があります。詳しくは各記事の問い合わせ先にご確認ください。また、お出かけの際はマスクの着用等、新しい生活様式の実践にご協力ください。日高市役所、郵便番号350-1292、日高市大和座南平沢1020番地、午前8時30分から午後5時15分、土日曜日、祝日、年末年始を除く、電話042-989-2111、ファックス042-989-2316、ホームページ、https://www.city.hidaka.lg.jp/ LINE ID:/hidakacity Instagram:/www.instagram.com/hidakacity_official/ Twitter:/twitter.com/hidakacity_pr Facebook:/www.facebook.com/hidakacity.saitama/まちいろ http://www.facebook.com/ machiro.com/。マチーロではスマートフォン等で広報日高を閲覧できます。ホームページ、日高知得情報アプリ、マチーロの QR コードがあります。延長窓口、市民課、保険年金課、子育て応援課、修正課、税務課の一部業務。毎週火曜日、午後7時まで、祝日を除く。市税、臨時収納窓口、修正課の業務、9月27日日曜、午前8時30分から正午。今月の納税、9月30日水曜、納期限。固定資産税、都市計画税、第3期。国民健康保険税、第3期。今月の一押し。気温が35度 C を超える猛暑日の一コマです。スプリンクラーに興味津々の女の子。どんなに顔が濡れてもニコニコ。無邪気さに癒されました。説明。表紙の写真がモノクロで掲載されています。説明終わり。朗読ボランティアグループ、日高木製の会の皆さんのご協力により、声の広報日高を発行しています。市ホームページから聞くことができるほか、デイジー版 CD を貸し出しています。詳しくは、日高市社会福祉協議会、電話 985-9100 または市立図書館、電話 985-5121 へご連絡ください。遠足の聖地、日高へ GO!のロゴマークが掲載されています。お知らせ、新型コロナウイルス感染症の感染予防情報。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、次の対策にご協力ください。お知らせ、巾着田曼珠沙華公園内群生地の曼珠沙華について、現在、公園管理につきましては、新型コロナウイルス感染症防止対策を施しながら、通常運営しているところです。しかし、新型コロナウイルス感染症の感染者は未だ増加し続けている状況にあります。毎年、巾着田曼珠沙華公園内群生地には、9月から10月にかけて、500万本の深紅の曼珠沙華が咲き、全国から20万人以上の人にお越しいただいていますが、このまま開花期を迎えると適切な感染防止に支障が出てしまい、全国からお越しいただくお客様や地域住民の方々、及び関係スタッフ等の安全安心の確保が非常に困難であると判断しました。つきましては、曼珠沙華祭りの開催中止に合わせて、曼珠沙華を開花前に刈り込むこととしました。来年は今年の分まで華麗に咲かせ、皆さんに楽しんでいただきたいと考えています。ご理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、産業振興課、商工観光担当。一人一人ができる感染症対策。こまめに石鹸などによる手洗いや消毒をしましょう。マスクを着用するなど、咳エチケットを行いましょう。熱中症を防ぐために、屋外で人と十分な距離を確保できるときは、マスクを外してください。人混みの多い場所は、できるだけ避けましょう。十分な睡眠とバランスの良い食事をとるように心がけましょう。問い合わせ、保健相談センター、電話 985-5122。お知らせ、高収益作物、時期作支援交付金のご案内。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた高収益作物、野菜、牡蠣、果樹、茶について、時期作に前向きに取り組む生産者を支援します。 支援対象すべての条件を満たすこと。令和2年2月から4月までに野菜、牡蠣、果樹、茶の出荷実績がある、または廃棄等により出荷できなかった生産者。収入保険、農業共済等のセーフティーネットに加入または加入を検討すること。事業内容、種苗等の資材購入や機械レンタル等の支援、定額支援、10R あたり5万円、新たな品種や新技術の導入等の取り組み支援、定額支援、10R あたり2万円かける取り組み数、厳選出荷の取り組み支援、定額支援、一人一日あたり2200円。詳しくは、農林水産省のホームページ、または産業振興課農政担当へお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課農政担当、JA 入間の西部資材センター、大和田南平沢1042、電話 989-4357。 お知らせ、小規模事業者等支援給付金の受付期間等を延長します。新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内に本社または主たる事業所を持つ小規模企業個人事業主を対象に1事業者10万円の給付金を支給しています。緊急事態宣言期間中の影響が長引いており、遅れて影響を受けている事業者がいることから、対象期間と受付期間を延長します。対象、令和2年3月から9月までのいずれかの月の売上高が前年同月を比較して 20% 以上減少した事業者。令和2年3月から6月までの売上高から、2年3月から9月までの売上高に変更しました。受付期間11月2日月曜まで。問い合わせ、産業振興課商工観光担当。お知らせ、台風接近前の対策にご協力ください。台風が来る前に飛散しそうなものの点検、補修や取り外し等、飛散防止対策を行いましょう。問い合わせ、危機管理課防災消防担当。屋外に飛散しそうなものはありませんか？洗濯物は家の中に取り込んでください。また、植木鉢や日よけなどは安全な場所に移動しましょう。屋根材はしっかりと固定されていますか？日頃から瓦、トタンなどの屋根材の浮きや、錆などの点検をお願いします。ビニールハウスの飛散防止をしていますか？ビニールハウス等の被害を最小限に食い止めるため、施設の立地条件や台風時の風向き、周辺環境等を総合的に判断し、補強、対策をお願いします。アンテナはしっかりと固定されていますか？アンテナが破損し、電線に接触する可能性があります。また、台風情報等を入手することが困難になります。日頃から点検をお願いします。看板などは傷んでいませんか？屋外広告物の劣化した金具などを補修しましょう。また、不要な立て看板や資材、また、簡易テントなどを片付けてください。倒れそうな樹木はありませんか？傾斜地の樹木は、道路や付帯施設に被害をもたらす可能性があります。適切な管理をお願いします。電柱、電線の異常を発見した際の対応。切れた電線や電柱、電線に引っかかっているビニール、樹木等を発見した場合は、東京電力パワーグリッド株式会社まで連絡してください。その際、次のことを確認し、合わせて伝えてください。異常箇所には近づかず、可能であれば 最寄りの電柱表示札を確認してください。最寄りの電柱表示札が見えづらい場合は、隣接した電柱表示札を確認してください。異常箇所には近づかず、可能であれば状況を知らせてください。スマートフォン等撮影機器を持っている場合は、前景の写真撮影をお願いします。このほか、停電状況の確認や電気設備のトラブル、異常も、電話のほか、パソコンやスマートフォンからチャットを利用して連絡することもできます。連絡先、東京電力パワーグリッド株式会社、電話 0120-955-007、スマホで簡単アクセス、チャット受付 URL、http://www.tepco.co.jp/pg/usr/chat/chat_support-j.html。 QR コードもあります。写真説明、3枚あります。電柱に取り付けられている表示札、電線に倒れかかった樹木、電線に紐のようなものがかかっている様子。写真説明終わり。お知らせ、いざという時のために、避難行動要支援者制度へご協力ください。大きな災害が発生した際に、市民にどのように情報を伝え、どのように安全に避難させるかが市の課題となっています。東日本大震災などの全国各地で発生した大地震、台風等による大規模な災害で犠牲となった人の多くは、高齢者や障害のある人など、避難の支援が必要な人でした。市では、日頃から支援が必要な人の状況等を把握するために、避難行動要支援者制度を設けています。避難行動要支援者制度とは、災害発生時に特に支援を要する自力で避難することが困難な人、避難行動要支援者から同意を取り、消防機関、警察、民生委員、区長等の地域で支援してくれる人、避難支援等関係者へ平常時から名簿を提供し、災害時の的確な避難支援につなげることを目的とした制度です。避難支援等関係者には、避難行動要支援者へのいざという時の安否確認、避難の手助けをお願いします。これはできる範囲での手助けで、責任を伴うものではありません。対象、次のいずれかに該当する人。1、介護保険の要介護・要支援の認定を受けている、受けようとする人。2、手帳をお持ちの人、手帳の交付を受けようとする人。身体、療育、精神。3、75歳以上のみの世帯の人。4、その他地域の支援が必要な人。すでに同意書を提出している人。取り消しの申し出がない限り継続します。同意書提出後の流れ。市が避難行動要支援者代表に登録を行った後、避難支援等関係者に名簿、情報を提供します。個人情報を扱う人は、法律に基づく守秘義務が課されています。問い合わせ及び同意書の受付窓口、対象1に当てはまる人、長寿生きがい課介護保険担当1階5番窓口、対象2に当てはまる人、障害福祉課障害福祉担当支援推進担当1階8番窓口、対象3、4に当てはまる人、危機管理課防災消防担当。 避難行動要支援者制度が図で示されています。図説明。すでに同意書を提出している人、同意があったものとみなします。矢印、避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきます。新たに次の認定や交付などを受けようとする人、要介護認定の申請時、長寿生きがい課、障害者手帳等の申請時、市の障害福祉サービス、難病患者の申請時、障害福祉課、地域の支援を希望する人、危機管理課、同意書の提出、矢印、避難行動要支援者名簿の提供に同意、提供、矢印、避難支援等関係者、民生委員、区長などが大規模災害時に備えて対策を検討していきます。図説明終わり。お知らせ。可燃ごみ減量にご協力お願いします。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、在宅勤務や休業、休校等により、家庭にいる時間が増えたことで、家庭から出る可燃ごみ量が、前年度同時期と比べると非常に増加しています。可燃ごみ量が増加することで、多くの処理費用が必要になります。感染症予防に配慮するとともに、可燃ごみの減量について、できることからご協力ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。説明、家庭可燃ごみ量の受け入れ量、トンの棒グラフがあります。0トンから1200トンまで、200トンごとに横線が引かれています。4月、5月、6月のそれぞれの月の令和元年度、令和2年度の家庭可燃ごみ量の受け入れ量が縦棒グラフで表されていて、4月、5月、6月ともに令和2年度の受け入れ量が令和元年度より多く示されています。説明終わり。可燃ごみ減量のポイント。1、分別の徹底。リサイクル可能な紙類は可燃ごみに出さず、古紙、古布の日や地域の集団資源回収に出しましょう。市の歳入や実施団体の活動資金になります。キッチンやテーブルに古紙入れを常備すると便利。写真説明。紙袋に雑誌古封筒と書いた紙が貼られています。写真説明終わり。2、枝葉や草の乾燥。草葉の水分や付着している土の重さも処理費用に含まれます。庭木の枝葉や草などはよく乾かしてから出しましょう。袋に入れた草木もしばらく放置して乾燥。写真説明。草葉の入った袋の口を開けたままにして乾燥している様子。写真説明終わり。3、マイバッグの活用。レジ袋も廃棄すると可燃ゴミになります。マイバッグを活用することで、ゴミを出さないエコな生活に取り組みましょう。プラスチックゴミ減量にも貢献。写真説明。買い物に使っているマイバッグ。写真説明終わり。4、生ゴミの処理。水分の重さも処理費用に含まれます。水切りネットなど上手に利用しましょう。また、生ゴミはコンポストなどを利用し、ゴミとして出さないような取り組みもしてみましょう。コンポストで堆肥に有効活用。写真説明。庭に置かれているコンポスト。写真説明終わり。クリッカーの可燃ゴミレポート。各家庭から出された可燃ゴミの速報値です。表があります。令和2年7月の可燃ゴミ。昨年同月との比較 の順に読みます。全体量。令和2年7月の可燃ごみ 976.48トン。昨年同月との比較マイナス 0.16トン。処理費用4,279,800円プラス198,494円。一人当たりの量 17.6kg プラス 0.11kg。一人当たりの処理費用726円プラス8円。表終わり。数値は四捨五入しています。処理費用は全体量にトンあたり 41,250円を乗じたものです。一人当たりは当該月の総人口をもとに算出しています。感染症予防のためのゴミの出し方参加条。1、ゴミに直接手を触れないようにする。2、ゴミはしっかり縛って密封する。3、ゴミを捨てた後は手を洗う、とクリッカーが言っています。問い合わせ、環境課廃棄物対策担当。
広告、おかげさまで48年9ヶ月、大小ご宴会、松竹、電話 042-989-0597、募集、令和3年度学童保育室入室の受付。入室できる条件。父母またはこれに代わる保護者が、就労等により放課後に児童の保育ができない家庭。対象児童。市内に住所を有し、小学校に在学する児童。申請書の配布。子育て応援課保育担当。1階7番窓口で配布。継続時は各学童保育室にて配布します。受付日、10月1日木曜から30日金曜の平日及び24日土曜、25日日曜。受付時間、午前8時30分から午後5時15分。毎週火曜日は午後7時まで。受付場所、子育て応援課保育担当。1階7番窓口。例年、各学童保育室を会場にして受付をしていましたが、本年度は新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるため、新規継続入室希望に関わらず、受付場所を市役所に限定して行います。注意事項。新規に入室を希望する人は、各学童保育室の支援員と簡単な面談を行います。申請後、各学童保育室と日程を調整の上、児童と一緒に面談を受けてください。高根小学校通学時は、居住している地区により、高根学童保育室、または高根ラッキー学童保育室に分かれます。駒川小学校通学時は、居住している地区により、駒川学童保育室、駒川楓学童保育室、駒川桜学童保育室、駒川すみれ学童保育室に分かれます。高萩北小学校通学時は、居住している地区により、高萩北学童保育室と、高萩北輝き学童保育室に分かれます。高萩北小学校通学時は、日高ドロンコ学童保育室を選択できますが、定員を超える場合は選考により入室児童を決定します。選考の結果で、高萩北学童保育室または高萩北輝き学童保育室をご利用いただく場合があります。申し込み人数により、現在の支援単位数を変更する場合があります。その際、申請していただいた学童保育室とは別の学童保育室、同学区内を案内する場合がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、申請書に添付されている案内で確認してください。問い合わせ、子育て応援課、保育担当、1階7番窓口。お知らせ、日高市国民健康保険被保険者に対する 傷病手当金の対象期間を延長します。国民健康保険・被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができなくなった人に、傷病手当金を支給しています。感染の収束が見込めないことから対象期間を延長します。対象期間、令和2年1月1日から12月31日の間で就労ができない期間、入院が継続する場合等は最長1年6ヶ月まで、対象、次のすべてを満たす人、日高市国民健康保険に加入している人、勤め先から給与等の支払いを受けている人、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり、感染が疑われ、その療養のため就労ができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人、就労ができなくなった日から起算して4日目以降、就労ができない期間のうち、就労を予定していた日がある人、申請方法、電話で保険年金課へ必要書類を送付します。問い合わせ、保険年金課国民健康保険担当、1階3番窓口。
広告、琉球拳法空手術、空、生徒募集中、空手教室、携帯 090-1768-4707、電話、ファックス、042-989-8905、やすとみ、http://hidakahun-karate.main.jp/ryukyu/imdex.html。
お知らせ。自宅で安心して暮らすために、高齢者福祉サービスをご利用ください。寝たきり老人等紙おむつ。家庭で介護を受けている65歳以上の寝たきり状態等の人が、常時紙おむつを使用している場合に、月6000円分を上限に紙おむつを支給します。寝たきり老人介護手当。常時寝たきりの状態等が6ヶ月以上継続。入院、入所等は除く。している65歳以上の人を介護している人に、月額5000円を支給します。寝具、消毒乾燥車。日常生活を営むのに支障のある65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に、寝具消毒乾燥車を派遣します。費用は無料です。救急医療情報キット。65歳以上の人に、救急医療情報キットを配布します。費用は無料です。あってよかった。救急医療情報キット。救急医療情報キットは、救急隊員に持病や緊急連絡先、かかりつけの病院などにあなたの情報を知らせることができます。配布場所、長寿生きがい課、1階5番窓口。市役所まで取りに行くことが難しい場合は、長寿生きがい課または地域包括支援センターへご相談ください。説明、筒状の保管容器と、救急医療情報シート、取扱説明書、玄関用シール、冷蔵庫用マグネットが掲載されています。説明終わり。配食サービス。身体的または精神的に調理が困難な65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯に、月曜日から金曜日までの希望する曜日に昼食をお届けし、同時に安否確認をします。費用は一食400円から450円までです。介護マーク。認知症の人等を介護している人に、 介護マークを交付します。費用は無料です。認知症高齢者位置情報サービス。家庭で65歳以上の認知症の人を介護している人に、サービスの利用開始時にかかる登録手数料や機器代等を助成します。上限額は7000円です。徘徊高齢者等見守りシール。介護保険の要介護、要支援の認定を受けている徘徊行動のある人、医師により認知症と診断された人に見守りシールを交付します。見守りシールには QR コードが印字されていて、徘徊している高齢者等を発見した人が、携帯電話やスマートフォンで QR コードを読み取ると伝言板が表示され、介護者と発見者が直接連絡を取り合うことができます。通信料等を除いて費用はかかりません。家具転倒防止器具。65歳以上の一人暮らし、または65歳以上のみの世帯で、家具転倒防止器具の取り付けが困難な世帯に、タンスや食器棚等の家具へ転倒防止のための L 字金具等を取り付けます。器具の購入費は自己負担となりますが、取り付け費用は無料です。緊急通報システム。緊急時にボタンを押すだけで受診センターと連絡が取れる装置です。対象は65歳以上の一人暮らしで、心臓病や脳血管疾患等のある人、または65歳以上のみの世帯で心臓病や脳血管疾患等があり、もう一方が寝たきりまたは認知症の状態の人です。通話料等を除いて費用はかかりません。老人日常生活用具、住宅用火災警報器、65歳以上の一人暮らし等で持ち家に居住しており、生計中心者が前年度市町村民税非課税の人に住宅用火災報知器を給付します。所得に応じて費用の自己負担があります。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。高齢者入浴無料サービス中止のお知らせ。新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、毎年9月に実施していた総合福祉センター駒の里浴室の高齢者入浴無料サービスは今年は中止します。問い合わせ、長寿生きがい課高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告、遺言相続、成年後見、離婚等々、相談先がわからずにお困りの方、初回相談は何時間でも無料の地元日高市の IB 行政書士事務所へご相談ください。電話 042-985-7566、 行政書士田中聡。
お知らせ、9月21日は世界アルツハイマーデー。9月はアルツハイマー月間です。国際アルツハイマー病協会が世界保健機構 WHO と共同で毎年9月21日を世界アルツハイマーデーと制定し、この日を中心にアルツハイマー病の啓発を実施しています。また9月をアルツハイマー月間と定め、全国各地で啓発活動が行われています。認知症にはその原因となる病気により、様々な症状が出てきます。アルツハイマー病は認知症を引き起こす病気の一つです。市では認知症になっても安心して暮らし続けることを目指し、下記の取り組みを行っています。認知症ガイドブック、認知症ケアパス、いつ、どこで、どのような医療、介護サービスや福祉サービスを受けられるか、などの情報が書かれています。公共施設や医療機関などで配布しています。認知症カフェ。認知症の人やその家族など、どなたでも気軽に立ち寄ることができるサロンです。認知症地域支援推進員。 地域包括支援センターに配置、認知症をより身近なものとして理解する活動や、認知症の人やその家族を地域で支える仕組みづくり、医療、介護サービスなどにつなぐ連絡調整など、様々な役割を担っています。認知症初期集中支援チーム。認知症初期集中支援チームのチーム員、医療、福祉の専門職が、認知症が疑われる人や、認知症の症状で困っている人の自宅を訪問して相談に応じ、病院受診や介護保険等のサービス利用、家族への支援等を行います。認知症サポーター養成講座。認知症について正しく理解し、認知症の人とその家族の応援者となるサポーターを養成しています。認知症サポーターステップアップ講座。認知症サポーターのステップアップを目的とした講座を実施しています。認知症に関する漫画を配布しています。県が作成した認知症に関する漫画です。小学校4年生程度を対象と想定した認知症って何？認知症になった本人の目線から書く認知症本人編。認知症の人への望ましい対応方法を書く認知症対応編の3種類を包括支援センターまたは長寿生きがい課で配布しています。漫画は英語サイズです。認知症以外のテーマもあります。全11種類。詳しくは長寿生きがい課までお問い合わせください。認知症関連本の展示・貸し出し。上記漫画の配布もしています。期間、9月30日水曜まで。場所、市立図書館。電話、985-5121。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。お知らせ、ご長寿おめでとうございます。9月21日祝日は敬老の日です。敬老の日は長年にわたり社会に貢献されてきた高齢者の皆さんに感謝し、長寿をお祝いする日です。この日にちなんで、市内にお住まいのご長寿上位10人を紹介します。令和2年8月21日現在、また9月には国民の祝日である敬老の日、9月の第3月曜日のほか、老人福祉法に基づく老人の日、9月15日、および老人週間、9月15日から21日があります。これを機に、高齢者に感謝の気持ちを伝えてみませんか？表があります。氏名、年齢の順に読みます。氏名、早水美希さん、年齢106歳。村杉由美さん、104歳。和田文子さん、104歳。吉田愛さん、103歳。林浜子さん、103歳。菅野清野さん、103歳。野崎田津さん、103歳。古谷さよさん、103歳。中村八重子さん、102歳。氏名非公表、102歳。表終わり。生年月日順に掲載しています。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。
広告、高齢者向け宅配弁当、594円、税込みから、宅配クック123、電話、042-984-2220。
お知らせ、国勢調査が始まります。今年は5年に一度の国勢調査が実施されます。国勢調査は日本の将来を考えるためのとても重要な調査です。市内に住むすべての皆さんのご協力をお願いします。5年に一度の最も重要な調査。国勢調査は統計法に基づいて実施される国の統計調査で、大正9年から5年ごとに行われ、 今回で21回目、100年目の節目を迎えます。国勢調査の対象は、令和2年10月1日現在、国内に住んでいるすべての人で、本市の場合は、市内に普段住んでいる人が対象です。普段住んでいるとは、10月1日現在で3ヶ月以上住んでいる、または住む予定がある人を言い、赤ちゃんや外国人も対象となります。調査の方法。総務大臣より任命された国勢調査員が担当する地域のすべての世帯にインターネット回答用 ID 及び紙の調査票を同時に配布し、インターネットでの回答を先行して受け付ける方法で行います。紙の調査票で回答する場合は、調査票を郵送で提出するか、調査員に提出するか選択することができます。新型コロナウイルス感染症対策。市民の皆さんと国勢調査員の安心・安全を確保するため、次のようなできる限り対面しない調査方法にご協力ください。調査書類の配布のため、国勢調査員が9月中旬から各世帯を訪問します。調査の趣旨等の説明は原則インターホン越しに行い、調査書類は郵便受け、ドアポストなどに投函します。不在の場合は直接郵便受け、ドアポストなどに投函します。調査への回答は簡単で便利なインターネット回答にご協力をお願いします。郵送も可。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。簡単、便利、インターネット回答をご利用ください。インターネット回答中の通信はすべて暗号化されますので安心して回答できます。回答が簡単。QR コードからアクセスできます。24時間回答できる。スマートフォン、タブレット、パソコンからいつでも回答できます。調査員との対面なし。10月7日水曜までに回答した世帯には、調査員が直接伺うことはありません。調査についての問い合わせ。国勢調査コールセンター。電話 0570-07-2020 IP 電話の場合 03-6636-9607 設置期間10月31日土曜まで受付時間午前8時から午後9時インターネット回答は9月14日月曜から10月7日水曜まで
広告。ご心配やご不安を事前相談してください。電話 042-989-9770。 お葬式の先進堂。
お知らせ。武蔵高萩駅北土地区画整理事業保留地の購買。市が施行する川越都市計画事業武蔵高萩駅北土地区画整理事業の保留地を対象化し、価格を変更して改めて抽選により売却します。購入には事前の申し込みが必要です。申し込み期間、9月23日水曜から10月9日金曜、午前9時から午後4時、土曜日曜日に申し込みを希望する人は事前の予約が必要。申し込み方法、申し込み書に必要事項を記入し、直接市街地整備課区画整理担当へ。参加保証金不要。抽選日10月26日月曜。抽選になった場合のみ実施します。売却外区面積等1-17外区8各地面積322平方メートル価格1,474,7600円。2-25回区8各地面積415平方メートル価格1,635,1000円。3 55-2 外区、2各市、面積219平方メートル、価格1373万1300円。丸458外区、3各市、面積223平方メートル、価格1019万1100円。随時販売中の保留地もお問い合わせください。丸5、59外区、8各地、面積134平方メートル、価格958万1000円。問い合わせ、市街地整備課区画整理担当。図説明、1から5までの保留地を示した地図があります。図説明終わり。イベント、事業者の決済手続きを簡素化しませんか？統一 QR、JPQR 申し込み説明会を開催します。統一 QR、JPQR とは、QR コード決済の統一規格です。複数社ある決済 QR コードを1枚の QR コードにまとめることで、事業者の決済手続きを簡素化することができます。今月から実施されているマイナポイント事業は、キャッシュレス決済で買い物等をすることによってポイントが付与されます。この機会に事業者の皆さんがキャッシュレス決済を導入するきっかけとして JPQR 申し込み説明会を開催します。表があります。期日、時間、人数の順に読みます。第1回、期日、10月22日木曜、時間、午前10時から11時30分、人数50人。第2回、10月22日木曜、午後2時から3時30分、50人。第3回、10月22日木曜、午後7時から8時30分、50人。表終わり。場所、障害学習センター。対象、市内の法人、個人事業主、費用、無料、持ち物等、当日申し込みを希望する場合、表があります。法人、個人事業主の順に読みます。法人、許認可の写し、ある業種のみ、店舗の内観、外観の写真のコピー、登記簿謄本、履歴事項、全部事項証明書、発行日より3ヶ月以内、コピー化。事業内容が確認できるホームページをお持ちでない人は、事業内容がわかる資料、各行政機関発行の許認可証、会社案内、パンフレット、チラシなど、売上入金先、銀行口座情報、入金を希望する口座情報、申し込み書記入事項、メールアドレス、法人番号、13桁の国税庁指定番号、売上、年間、基本金、従業者数、個人事業主、許認可の写し、ある業種のみ、店舗の内観、外観の写真のコピー、本人確認書類、有効期限内、コピー化、事業内容が確認できるホームページをお持ちでない人は、事業内容がわかる資料、各行政機関発行の許認可証、会社案内、パンフレット、チラシなど、売上入金先銀行口座情報、入金を希望する口座情報、申し込み書記入事項、メールアドレス、表終わり、申し込み、開催日の前日までに、日高市商工会へ。問い合わせ、日高市商工会。電話 985-2311。JPQR への申し込みは、説明会に限らず、ウェブサイトからいつでも可能です。QR コードがあります。
広告、お葬式の先進堂。電話 0120-7676-82 火葬式
1日葬、家族葬、24時間対応、安置室完備。
あなたの町から、コレクション・オブ・フォトグラフス。広報に掲載した写真をプリントして希望者に差し上げています。市政情報課、市政情報担当まで郵送先をご連絡ください。説明、3件のイベントと15枚の写真が掲載されています。順に読みます。説明終わり。8月6日、初めての楽器寄付。市では、市内中学校の部活動で使用する楽器の不足を解消するため、全国から使われなくなった楽器を寄付していただく、楽器寄付ふるさと納税に取り組んでいます。文化体育館日高アリーナで、楽器寄付ふるさと納税楽器贈呈式を行いました。今回は、駒川中学校吹奏楽部に、クラリネット2本の寄付をいただきました。ずっと誰かに使ってもらえないかと思っていた。一日も早くバランスの良い編成となることを祈っています。というメッセージもいただきました。当日は寄付していただいた楽器を使って2曲演奏しました。写真説明、11枚あります。贈呈式で寄付された楽器を市長から受け取る生徒、寄付された2本のクラリネット、演奏後の記念撮影。駒川中学校吹奏楽部部長より、クラリネットの寄付をいただき、ありがとうございます。後輩には、このクラリネットでたくさん演奏してほしいです。最近は、新型コロナウイルス感染症の影響で合奏ができないけれど、部員全員で協力していい演奏を作り上げていってほしいと思っています。寄付のお礼を述べる吹奏楽部部長。各パート演奏と全体演奏の様子。写真説明終わり。楽器寄付ふるさと納税。使わなくなり家で眠る楽器を自治体へ寄付していただき、楽器が不足している学校の部活動等で再活用するものです。寄付者は、寄付楽器の査定額が税額控除されるふるさと納税制度の新しいスタイルです。寄付額に応じて地域の返礼品を送るふるさと納税とは異なり、寄付者へは生徒たち実質の感謝の手紙を送り、寄付者と生徒たちの心をつなぎます。日高市の取り組み、令和2年度から楽器寄付専用サイトに希望する楽器を掲載し、市内6中学校の吹奏楽部等で使用する楽器を募集しています。楽器寄付専用サイト、楽器寄付ふるさと納税、https://www.gakki-kifu.jp/。QR コードがあります。問い合わせ、総務課庶務、ふるさと納税担当。8月7日、楽しく美味しく科学を学ぶ。駒公民館で小学生を対象に、ドライアイスで科学実験をしてみようを行いました。ドライアイスを使ってのシャーベット作りや、キャップ飛ばしなどの実験に意欲的に参加しました。子どもたちにとって、例年より短い夏休みでも学びの夏になりました。写真説明。スプーンにドライアイスを乗せ、音が出る様子を観察する子どもたち。写真説明終わり。8月5日、竹で作ってみよう。武蔵台公民館で、ジュニアサマースクール2020、一輪挿しと竹鉄砲を作ろう。を行いました。竹鉄砲から水しぶきがまっすぐに飛んでいく様子は爽快。思うように過ごせない夏でも、子どもたちは元気いっぱいに今できることを楽しんでいました。写真説明。3枚あります。作った竹鉄砲で遊んでいる子どもたち。教わりながら竹鉄砲を作っている様子。完成した竹鉄砲と一輪挿し。写真説明終わり。
日高インフォメーション。市役所へのご連絡は、電話 989-2111、ファックス 989-2316、ホームページアドレス https://www.city.hidaka.lg.jp/。 お知らせ。秋の全国交通安全運動。9月21日祝から30日水まで、秋の全国交通安全運動が実施されます。交通事故の多くは、自動車運転中の前方不注視や、運転操作ミスが原因です。特に見通しの悪い交差点の出会い頭の事故が多発しています。車を運転するときは、車間距離、走行速度、歩行者等を意識し、安全運転を心がけましょう。1月から6月までの県内の交通事故死者数は58人で、前年の同時期よりも3人減っていますが、都道府県別の交通事故死者数は全国ワースト5位となっています。また、被害に遭われている人の半数以上が高齢者です。さらに、自転車乗車中の交通事故死者数も12人と依然として多い状態です。市では自転車用ヘルメットの着用を促進し、交通事故の防止を図るため、児童・高齢者を対象に購入補助を行っています。自転車用ヘルメットを着用して安全運転を心がけましょう。歩行者保護の日、飲酒運転根絶の日、9月25日、金。自転車の交通事故防止の日、交通事故死ゼロを目指す日、9月30日、水。問い合わせ、危機管理課、交通安全防犯担当。令和3、4年度、入札参加資格審査申請。市が発注する工事や業務委託などを受注するには、市の入札参加資格が必要です。この資格審査申請を次の期間で受け付けます。建設工事及び設計、調査、測量の受付期間。新規申請、県電子入札共同システムのユーザー ID なし。9月25日、金まで。更新申請、県電子入札共同システムのユーザー ID あり。1、建設工事のみ、10月9日、金から10月26日、木。2、1以外、10月9日、金から11月13日、金。物品、その他及び小規模工事、修繕等の受付期間。11月2日月から20日金。例年より受付期間が早くなっているのでご注意ください。建設業労働災害防止協会、建災防の加入。平成31、32年度入札参加資格審査申請から建災防への加入を資格要件に追加しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、管財課契約検査担当、1階丸1番窓口。特別弔慰金の手続きはお済みですか？戦没者等遺族に対する特別弔慰金、第11回特別弔慰金を受けるためには、請求手続きが必要です。請求期限を過ぎると、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。まだ手続きをしていない人は、早めの請求手続きをお願いします。支給対象。令和2年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に、 次の順番で戦没者死亡当時の遺族一人に支給。丸一、戦傷描写、戦没者、遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人。丸二、戦没者等の子。丸三、戦没者等の、括弧一、父母、括弧二、孫、括弧三、祖父母、括弧四、兄弟姉妹。戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。丸四、丸一から丸三以外の戦没者等の三親等以内の親族、甥、姪等。戦没者等の死亡時まで引き続き一年以上の生計関係を有していた人に限ります。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、無利子。請求期間、令和5年3月31日、金まで。問い合わせ、生活福祉課地域福祉担当、1階、丸十番窓口。年金未日式、保険年金課国民年金、医療費担当。国民年金保険料は、追納できます。免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間が10年以内であれば、国民年金保険料を遡って納めること、追納ができます。追納した期間の保険料は、全額納付として算定されるため、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。ただし、免除等の承認を受けた期間の翌年度から数えて、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定額が加算されます。追納の申し出、納付状況の確認及び納付書の再発行は、所沢年金事務所へお問い合わせください。問い合わせ、所沢年金事務所、電話04-2998-0170。
広告、日高武蔵野森クリニック、心療内科老年精神科、04-978-6810、日高市上香山235-1。
重度心身障害者の医療費を助成しています。重度の障害のある人に医療費の自己負担分を助成しています。助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。対象、国民健康保険などの各種医療保険に加入し、次のいずれかに該当する人。丸一、身体障害者手帳、1から3級を所持している人。丸二、療育手帳、丸 A、A、B を所持している人。丸三、精神障害者保健福祉手帳、1級を所持している人。丸四、65歳以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けている人。平成27年1月1日以降に、新たに障害の程度が該当の等級になった65歳以上の人は対象外となります。平成31年1月1日から一定以上の所得がある人は助成の対象外となりました。ただし、平成30年12月31日までに受給資格を登録し、引き続き対象の障害に該当する人は、令和4年9月30日までは、従来通り助成の対象となります。対象となる医療費、医療保険制度が適用される医療費の一部負担金、高額療養費などの法定給付や、他の公費負担医療制度から支給される金額を除く、住所や保険証が変わったら、 登録申請をしている人で、住所、加入医療保険、振込口座、身体障害者手帳等の記載内容に変更があった場合、生活保護の受給開始、廃止があった場合、施設の入所、退所があった場合には、変更届の提出が必要です。平成31年1月1日以降に登録申請をした人、毎年9月中に所得審査等を行い、結果を通知します。助成の対象となる人には、新しい受給者証を9月中にお送りします。問い合わせ、保険年金課、国民年金、医療費担当、1階丸4番窓口、在宅歯科医療支援窓口のご案内、在宅で療養している人や体の不自由な人など、歯科医院への通院が困難な人を対象とした支援窓口です。専任の歯科衛生士が在宅歯科医療に関する相談や、在宅歯科医療を実施している歯科医師を紹介します。歯や口の悩みがある人は、気軽に支援窓口に電話で相談してください。入間郡市歯科医師会所属の歯科医師が診療に伺います。原則として、訪問診療には医療保険制度が適用されます。詳しくは、埼玉県歯科医師会ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高地区在宅歯科医療支援窓口担当、電話 090-4396-8020、平日午前9時から午後4時、耐震診断、耐震改修に関する補助制度、市では木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事の費用の一部を補助しています。また、木造住宅の無料簡易耐震診断も行っています。ぜひご活用ください。対象建築物、昭和56年5月31日以前に建築された1階または2階建ての木造住宅で、500平方メートル以下の建築物。問い合わせ、都市計画課建築指導、開発指導担当。飯能警察署からのお知らせ。オレオレ詐欺で一番許せないのは、皆さんの善意につけ込むことです。お子さんもお孫さんも、もう立派な大人です。自分の借金や失敗は、自分で償うものです。どうしても助けたいと思ったら、本人に直接渡してください。詐欺被害はすべて本人以外の人に渡しています。問い合わせ、飯能警察署生活安全課、電話 972-0110、就学時健康診断のお知らせ、令和3年度に小学校へ入学予定の児童を対象に、就学時健康診断を実施します。対象、市に住民登録をしている平成26年4月2日から27年4月1日までに生まれた児童。実施場所、各小学校。詳しくは、就学予定児童の保護者へ8月下旬に発送した令和3年度就学予定児童の就学時健康診断の実施についてを参照してください。都合により、就学予定校で就学時健康診断を受診できない場合や、健康診断にあたり配慮を望むことがある場合には、学校教育課、学務担当へご連絡ください。表があります。学校名、検診日、受付時間の順に読みます。学校名、駒小学校、検診日、10月20日、か、受付時間、午後1時30分から1時40分。 駒川小学校、10月21日、水、午後1時から1時20分。高萩小学校、10月15日、木、午後0時45分から1時。高根小学校、10月28日、水、午後0時45分から0時55分。高萩北小学校、10月9日、金、午後0時50分から1時10分。学校名、武蔵台小学校、検診日、10月13日、か、受付時間、午後1時から1時10分、表終わり。問い合わせ、学校教育課、学務担当。
広告、目と耳のトータルケアショップ、アイメガネ日高店。メガネ補聴器のことなら、アイメガネ日高店にお気軽にご相談ください。認定補聴器技能者在籍。電話 042-986-0001。 郵便番号 350-1231。 日高市香山 301-6。
マイナポイントの付与が始まります。マイナンバーカードを使ってマイナポイントの予約申し込みを行い、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージや買い物をすると、一人当たり上限5000円分、付与率 25% のポイントが付与されます。ポイントの付与は、令和3年3月31日までです。市役所ロビーに支援窓口がありますので、ご利用ください。問い合わせ、市民課、市民担当、1階丸2番窓口、総務省ホームページの QR コードがあります。ハロウィンジャンボ宝くじが販売開始。今年のハロウィンジャンボは1等前後賞合わせて5億円。同時発売のハロウィンジャンボミニは1等1000万円。この宝くじの収益金は市町村の明るい街づくりや環境対策、高齢化対策など、地域住民の福祉向上のために使われます。発売期間、9月23日、水から10月20日、か、抽選日、10月27日、か、問い合わせ、公益財団法人、埼玉県市町村振興協会。電話 048-822-5004。 募集、令和2年度彩の国埼玉環境大賞の候補者募集。環境保全に関する意識の醸成及び行動の促進を図るため、優れた環境保全の取り組み等を行う個人、県民団体、及び事業者を県知事が表彰します。応募資格、県内で活動する団体、事業者、個人、自薦、他薦は問いません。詳しくは県ホームページをご覧ください。申し込み、10月2日金までに、県環境政策課へ。問い合わせ、県環境政策課、電話 048-830-3019。 エコアクション21認証登録研修会の参加事業者募集。市では川越市、富士見市、坂戸市、三好町、川島町との共同により、事業者の皆さんのエコアクション21認証取得を支援する研修会を開催します。エコアクション21は 環境省が策定した環境経営の認証登録制度です。エコアクション21に取り組むことにより、環境負荷やコスト削減、ビジネスチャンスの拡大、社会的信頼の向上など様々なメリットが期待できます。また、近年注目を集めているSDGs への対応にも有効です。研修会は11月からの全4回で、専門家が認証取得に向けた作業を全面的にお手伝いします。費用、無料、申し込み、10月16日、金まで。詳しくは市ホームページまたは直接環境課生活環境担当へお問い合わせください。問い合わせ、環境課生活環境担当。自衛官等募集。自衛官等採用試験を行います。詳しくは、自衛隊入間地域事務所へお問い合わせください。入間地域事務所では、毎月1回、説明会を実施しています。問い合わせ、自衛隊入間地域事務所、電話 04-2923-4691。表があります。応募種目、受付期間、一次試験期日、応募資格の順に読みます。募集種目、防衛大学校学生一般。受付期間、10月22日、木まで。一次試験期日、11月7日。同、8日、日。応募資格、18歳以上、21歳未満。高卒者、見込み含む。防衛医科大学校、医学科学生、10月7日、水まで、10月24日、同、25日、日、18歳以上、21歳未満、高卒者、見込み含む、防衛医科大学校、看護学科学生、自衛官候補、看護学生、10月1日、木まで、10月17日、同。18歳以上、21歳未満、高卒者、見込み含む。自衛官候補生。通年、受付時にお知らせ。18歳以上、33歳未満。応募資格年齢起算日は、種目ごとに異なります。表終わり。イベント。1歳からのアーティストデビュー。天然素材からできた絵の具を使うので、舐めても安心です。絵の具デビューで子供のやってみたいを応援しましょう。日時、10月6日、か、午前10時30分から。対象、1歳から3歳くらいまでの子とその保護者。人数10組。講師木村陽子さん。費用子供1人500円。絵の具用紙代として当日集金。汚れても良い服装でお越しください。申し込み9月8日か以降に電話または直接駒公民館へ。場所問い合わせ駒公民館。電話 989-2381 木星の会お話し会日高木星の会による子ども対象のお話し会です。日時9月13日27日の日曜日午前10時30分から場所障害学習センター内容、絵本の読み聞かせ、紙芝居。 費用無料、申し込み不要、直接会場へ。問い合わせ、私立図書館、電話 985-5121。
広告、相続手続き、遺言書作成、後見等についてのご相談を受けたまわります。お気軽にどうぞ。電話 042-971-2100、 行政書士松永法務事務所、飯能市前賀貫249番地9。
脳生き生き教室、認知症予防のために楽しみながらより良い生活の過ごし方について学んでみませんか。対象、市内在住の65歳以上の人、費用無料、申し込み各地域包括支援センターへ。表があります。場所、期間、時間、内容、人数、申し込みの順に読み上げます。場所、駒公民館、期日10月12日月、時間午前10時から11時。内容、脳トレ、コグニサイズという頭の体操を加えた運動。人数20人。申し込み、駒地域包括支援センター。電話 982-0111。武蔵台公民館、10月19日月、時間午前10時から11時。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。15人、駒地域包括支援センター。電話 982-0111。文化体育館、日高アリーナ。10月14日、水。午前10時から11時。脳トレ、シナプソロジーという脳を活性化させるプログラム等。15人、駒川地域包括支援センター。電話 984-1362。駒川南公民館、10月26日月、午前10時から11時。認知症予防についての講話、認知症疾患医療センター職員20人、駒川地域包括支援センター、電話 984-1362。 高萩北公民館、10月19日月、午前10時から11時。認知症予防についての講話、認知症疾患医療センター職員20人、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 高萩公民館、10月28日水、午前10時から11時。認知症予防と食事についての講話、管理栄養士20人、高萩地域包括支援センター、電話 984-3001。 日高市ロコモ体操はすべての講座で行います。表終わり。問い合わせ、長寿生きがい課、高齢者支援担当、1階5番窓口。第30回日高市美術展、期間11月18日水から22日日、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで。場所、文化体育館、日高アリーナ。部門、 絵画、書、彫塑工芸、写真、企画等は募集要項をご覧ください。出品資格、市内在住、在勤、在学、または市内のサークルで活動している16歳以上の人、搬入、11月8日日の午前10時から11時までに作品に出品票を添えて、文化体育館日高アリーナ2階多目的室へ持参。搬出、11月22日日に搬入時に指定された時間に搬出をお願いします。表彰、審査の上、優秀な作品を表彰します。表彰式は、11月22日日の午前10時30分から行います。応募上の注意。作品は未発表でオリジナル作品に限ります。募集要項、出品票は、障害学習課、障害学習担当、または各公民館に備えてあります。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。ミニギャラリー情報、文化体育館、日高アリーナ内。駒郷風景、期間、9月16日、水から30日、水。問い合わせ、駒郷土社、加藤、電話、982-0122、美術作品等の展示ができます。展示は2週間を限度に無料で展示できます。申し込み方法など、詳しくは、障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。水墨画体験教室。筆と墨を使って、秋の紅葉を楽しく描きましょう。日時、10月15日、木、午後1時30分から4時。対象、成人。人数、10人。申し込み順。講師、水墨画サークル、墨友会、麦倉玄友先生。費用、無料。申し込み、9月24日、木から10月8日、木までに、高萩北公民館へ。場所、問い合わせ、高萩北公民館。電話 989-7322。 親子でさつまいも収穫体験。武蔵台公民館敷地内で育ったさつまいもを親子で収穫してみませんか。日時10月24日同午前9時30分から10時30分場所武蔵台公民館敷地内畑。対象、小学生以下の子供とその保護者。一組三人まで参加できます。人数、10組、申し込み順。費用、300円。一組、当日集金。持ち物等、軍手またはビニール手袋、汗拭きタオル、シャベル、水筒、持ち帰り用のビニール袋。申し込み、9月8日課から電話または直接武蔵台公民館へ。問い合わせ、武蔵台公民館。電話 982-2950。 写真説明、芋掘り風景。畑で女の子2人が掘った芋を片手に持ちポーズしています。写真説明終わり。第6回公衆防火管理新規講習。期日11月19日木、20日金。対象、日高市、飯能市、入間市、狭山市、 所沢市に在住在勤の人、人数40人、申し込み順、費用3750円、テキスト代税込み、申し込み10月5日月から9日金までの午前8時30分から午後5時15分までに、飯能日高消防署予防指導課へ、消防設備点検資格者講習または自衛消防業務講習を受講した人は、講習科目が一部免除となります。詳しくは埼玉西部消防組合ホームページをご覧ください。問い合わせ、飯能日高消防署予防指導課、電話 974-7221。
広告。スーパー黒髪創業テナントオーナー様募集。1、駒の里。2、飯能市市民活動センター。ご説明会、午後。予約制。資料請求は無料です。お気軽にお電話ください。電話、ファックス。042-985-7820。黒髪歌謡会。
3003号。家庭サポートサポーター講習会。妊婦さんや出産後のママさんのいる家庭で、家事や育児のお手伝いをしてくれる人を募集しています。サポーター講習会を受講すると、サポーターとして登録できます。妊婦さんが安心して出産し、育児できるよう子育て経験を活かしてみませんか。場所、総合福祉センター、駒の里。対象、市内在住で心身ともに健康な子育て援助活動に理解のある人。人数、15人、申し込み順。費用、無料。申し込み、9月25日、金までに、日高市社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンターへ、表があります。日時、内容等、講師の順に読み上げます。日時、9月29日か、午前9時10分から正午。内容等、産後ケア、沐浴指導、サポーター体験記、家事援助の心得、講師、保健相談センター、保健師、助産師、サポーター、ヘルパーステーションサービス提供責任者。10月27日、か、午前9時から正午。普通救命救急講習。3、午前8時45分、総合福祉センター、駒の里集合。飯能日高消防署、日高分署、職員。表終わり。問い合わせ、日高市社会福祉協議会、日高市ファミリーサポートセンター。電話、985-9100。一人親のためのパソコン教室、選べるワード、エクセル講座、就業支援セミナー。ワードかエクセルのコースを選択し、スキルチェックによりクラス分けをして、レベルに応じたパソコン技能を習得できます。就業支援セミナーでは、ビジネスメールマナーを学習します。また、パソコン教室に併設して、県福祉事務所の就業支援専門員が就業相談に応じます。日時、10月1日、木、2日、金、全2日間、午前10時30分から午後3時30分、場所、坂戸市文化施設、オルモ、東武東上線北坂戸駅、徒歩1分、対象、一人親家庭の親、または家父、人数、15人、 応募多数の場合は抽選。費用800円、教材費、持ち物、筆記用具。問い合わせ、公益財団法人、埼玉県母子家父福祉連合会事務局。電話、048-822-1951。メール、info@sairborn.or.jp。がんワンストップ電話相談。働くがん患者さんの治療と仕事の両立を支援するため、複数の専門職による相談会を開催します。対象、県内在住、在勤で就労中のがん患者、休職中も含む。日時、9月3日、木、18日、金、10月5日、月、21日、水、11月5日、木、17日、火、午後6時15分から8時30分、最終受付午後8時。12月以降も月2回開催予定。費用無料。申し込み、電話またはメールで、県疾病対策課、がん対策担当へ。相談対応職種、看護師、医療ソーシャルワーカー、両立支援促進員など、詳しくは県ホームページをご覧ください。問い合わせ、県疾病対策課、がん対策担当、電話 048-830-3651、メール、アルファベット A、数字3590-06、@perf.saitama.lg.jp。 県ホームページの QR コードがあります。第19回、日高市民文化祭。第20回、日高市絵画連盟展。日時、9月9日、水から13日、日、午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで、場所、総合福祉センター、駒の里。第7回、日高市書道連盟展。日時、9月20日、日から22日、祝。午前10時から午後5時、最終日は午後3時まで、場所、総合福祉センター、駒の里、日高市俳句連盟、川柳連盟展、日時、10月23日、金から25日、日、午前10時から午後4時、最終日は午後3時まで、場所、総合福祉センター、駒の里。第30回、日高市美術展。日時、11月18日、水から22日、日。午前10時から午後5時。最終日は午後3時まで。場所、文化体育館日高アリーナ。日高市立体造形工芸連盟写真連盟展。日時、令和3年2月11日祝から15日月。午前10時から午後5時。最終日は午後3時まで。場所、総合福祉センター駒の里。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来場の皆さんには、氏名と緊急連絡先の記入をお願いします。また、中止や会場が変更になる場合があります。詳しくは、市ホームページ、または、 障害学習課、障害学習担当へお問い合わせください。問い合わせ、障害学習課、障害学習担当。私立図書館から、電話 985-5121。開館時間、午前9時から午後7時。休館日、9月22日、祝、28日、月。新型コロナウイルス感染症の状況により変更となる場合があります。QR コードがあります。図書館映画会、金曜シネマ、上映作品、送り人、131分、日時、9月18日、金、午前10時から、申し込み、電話、または直接私立図書館へ、入場制限をする場合もあります。男女共同参画推進事業、図書館映画会、ホリデーヤングシネマ、LGBT という言葉を聞いたことがありますか？映画を通して性の多様性について考えてみませんか？映画上映の後には、おすすめの関連書籍を紹介するビブリオトークを予定しています。子供連れも歓迎です。上映作品、カランコへの花、40分、日時、9月26日、同、午後2時から3時30分、人数30人程度、入場制限をする場合もあります。申し込み、電話または直接私立図書館へ。子供向けスペースあり、保育はつきません。お話ポケット、大きい子向け、日時、9月5日、10月3日の土曜日、午前11時から、小さい子、未就園児向け、日時、9月中の毎週水曜日、10月7日、水、午前11時から、館内企画展示、一般向けカウンター前、期間9月27日、日まで、展示内容、命のつながり、生物多様性を考える。私たちの暮らしは多様な生き物のつながりに支えられています。環境のことをみんなで学べる本を集めました。児童向け、児童コーナー。期間、9月27日、日まで。展示内容、大好き、音楽。読書を通じて音楽の楽しさを味わってみましょう。家族や友達と歌いたくなるような本を紹介します。世界の暮らし、いろいろ。世界の暮らしを学べる本を集めました。どこが日本と違うでしょうか。比べてみてくださいね。連続児童文化講座。スライドで巡る児童文学の世界。世界中で愛読されている名作の中に登場する実際の舞台やゆかりの土地、作者の生まれ故郷などを図書館にいながらスライドの画像とお話で巡ります。物語の世界を楽しみながら、旅気分も味わいませんか？表があります。日時、内容の順に読み上げます。日時、10月2日、金、午前10時から正午。内容、アーサー・ランサム作、大判クラブの無法者、6人の探偵たち、岩波書店、2月5日、金、午前10時から正午、アリソン・アトリー作、農場に暮らして、岩波書店、表終わり。場所、障害学習センター。人数、20人。申し込み順。講師、中央大学名誉教授、池田正隆さん。申し込み、電話または直接私立図書館へ。新館図書案内、図書館流通センター、新館全店案内より引用。 異なる声に耳を澄ませる。東京大学教養学部編、出版社、白水社。ダンテ新曲から AI まで様々な思考が響き合う。人文知の真髄がここに。東京大学教養学部主催、生産技術研究所共催の高校生と大学生のための金曜特別講座を元に書籍化。写真があります。異なる声に耳を澄ませる書籍の表表紙。写真終わり。魚釣り検索。釣り人社編。出版社釣り人社。釣魚図鑑の知る機能に加えて、釣る、食べる、楽しむ情報をふんだんに盛り込んだ一冊。釣り場で釣りたての生きている魚写真をそのまま掲載するほか、魚のさばき方やレシピも収録する。写真があります。魚釣り検索の表表紙。写真終わり。
子育て応援キラキラ通信 QR コードがあります。イベントレポート涼しさを求めて子育て総合支援センターぬくぬくではガーデンスペースにスプリンクラーやミストを設置しました。水遊びが苦手な子にとっては頭から水をかぶるだけでも大きな挑戦となりました。写真説明。男性に見守られながら水遊びをする女の子。ジョウロを片手にスプリンクラーからの散水を楽しむ女の子。ジョウロで頭から水をかぶっている男の子と女の子の3枚です。写真説明終わり。新型コロナウイルス感染症の状況により、イベントが変更・中止になる場合があります。また、感染予防のため、入室前に手指消毒と職員による検温、非接触体温計を使用にご協力ください。子育て総合支援センターぬくぬく。電話 985-8020。 利用時間月曜日から日曜日、午前9時から午後5時、第1、3土曜日、および祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。イベント、手遊び、歌遊び、期日、9月23日、水曜、時間、午前9時30分から10時50分、午前11時から正午、上記の時間内で15分程度。対象、未就園児とその保護者、各回5組、申し込み順。内容、親子で楽しく手遊び歌をしましょう。申し込み、9月9日、水曜、午前9時30分から。日高子育て応援隊による子育て広場。情報交換やおしゃべりの場として気軽に遊びに来てください。申し込みは不要、出入り自由、費用無料です。表があります。イベント、期日、時間、場所、対象の順に読みます。イベント、赤ちゃん広場、期日、9月11日金曜、時間、午前10時から正午、場所、高萩公民館、電話、989-2145、対象、ハイハイまでの赤ちゃんと、その保護者、妊婦。赤ちゃん広場、9月16日水曜、午前10時から正午、武蔵台公民館、電話 982-2950、ハイハイまでの赤ちゃんとその保護者、妊婦。赤ちゃん広場、9月24日木曜、
午前10時から正午、高萩北公民館、電話 989-7322。ハイハイまでの赤ちゃんと、その保護者、妊婦。ポカポカ広場、9月8日火曜、29日火曜、午前10時から11時30分、駒川公民館、電話 989-9110、未就園児とその保護者。ひよこルーム、9月16日水曜、午前10時から11時30分、高萩北公民館、電話 989-7322、未就園児とその保護者。今日終わり。時間内の出入りは自由、費用は無料です。地域子育て支援センター、チキンエッグ、日高どろんこ保育園内、電話 984-1370、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時30分から午後4時30分、祝日は利用できません。イベント以外でも、いつでも自由に遊びに来てください。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、青空保育、期日、9月3日木曜、時間、午前9時30分から正午、対象、未就園児とその保護者、内容等、ベイシア日高モール店舗敷地内の公園で遊ぼう、申し込み不要、自然学校、9月24日木曜、午前9時30分から正午、未就園児とその保護者、秋の花植え、不要、寺親屋、9月10日木曜、午前9時30分から正午、未就園児とその保護者、5組、申し込み順、離乳食講座、9月1日火曜、午前9時30分から、芸術学校、9月17日木曜、午前9時30分から正午、未就園児とその保護者、秋の制作、不要、身体測定、9月23日水曜、午前10時30分から午後3時、未就園児とその保護者、身長を測ろう、不要、表終わり。高根児童室、地域子育て支援センター、お日様、電話 985-6072、利用時間、月曜日から土曜日、午前9時から午後5時、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。イベント、運動会ごっこ、期日、9月30日水曜、時間、午前9時30分から10時50分、午前11時から午後0時20分、上記の時間内で20分程度、対象、未就園児とその保護者、各回4組、内容、親子で楽しく体を動かしましょう。申し込み、9月16日水曜、午前9時30分から、地域子育て支援センター、くるみ、日高富士見台認定子ども園内、電話 984-3071、利用時間、月曜日から金曜日、午前8時45分から午後1時45分、祝日は利用できません。新型コロナウイルス感染症予防対策のため、利用は予約が必要です。QR コードがあります。表があります。イベント、期日、 時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、ゼロ歳教室ピヨピヨ。期日、9月9日、水曜。時間、受付午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時。対象、0歳児とその保護者4組、申し込み順。内容等、遊びを通して同年齢児との関わりや保護者同士の交流が持てます。兄弟関係の利用もできます。持ち物、タオル、水筒、申し込み前日まで。一歳教室、よちよち。9月2日、水曜。受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時。一歳児とその保護者、4組。申し込み順。遊びを通して、同年齢児との関わりや、保護者同士の交流が持てます。兄弟関係の利用もできます。持ち物、タオル、水筒、前日まで。ハンドメイド、全2回。9月8日、火曜。15日、火曜。受付、午前10時から10時10分。活動、午前10時15分から11時30分。未就園児とその保護者、4組。申し込み順。2日間に分けて、ハリボテのカボチャランタンを作ります。持ち物、タオル、水筒、ドライヤー、費用50円、前日まで。ハロウィン講座、10月29日木曜、30日金曜、午前9時から10時30分、午前10時45分から正午。未就園児とその保護者4組、申し込み順。くるみのハロウィンパーティー、変身アイテムのお買い物ごっこを楽しみましょう。持ち物、タオル、水筒。9月4日金曜、午前9時30分から前日まで。今日終わり。保健相談センター、電話。985-5122。検診等。表があります。内容、対象、期日、受付時間、持ち物の順に読みます。内容、乳幼児健康審査、4ヶ月時。対象、令和2年5月中の出生時。期日、10月2日、金曜。受付時間、午後1時から1時30分。持ち物、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。乳幼児健康審査、1歳6ヶ月時。平成31年3月中の出生時。10月16日、金曜、午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ。乳幼児健康審査、3歳児。平成29年6月中の出生時。10月9日、金曜。午後1時から1時30分。母子健康手帳、歯ブラシ、コップ、検査用の尿。保育相談、身体測定、育児相談、栄養相談、歯科指導、試食、10ヶ月時、令和元年11月中の出生時、10月6日火曜、午前9時40分から10時、母子健康手帳、バスタオル、お手拭き。表終わり。対象者にはあらかじめ通知しています。転入などで通知書が届かなかった人はご連絡ください。対象月に受けられなかった子も受診できます。乳幼児から大人まで、C 身体測定や保育相談、血圧測定等ができる健康相談を行っています。詳しくは23ページをご覧ください。発育や発達の相談、育児への不安など、相談希望の人は個別での対応ができます。教室等、表があります。イベント、期日、受付時間、対象、内容等、申し込みの順に読みます。イベント、赤ちゃんサロン、期日、9月7日月曜、10月5日月曜、受付時間、午前9時45分から10時、対象、0歳児とその保護者、内容等、保健師または栄養士によるお話、親子遊び、自由交流、身体測定。対象年齢外の兄姉の参加はご遠慮ください。申し込み、必要。パパママ教室、追加日程分。9月5日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ。費用、1人500円、昼食代。持ち物、母子健康手帳。必要、パパママ教室、追加日程分。9月16日水曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。歯のお話、妊娠中の体の変化。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡。必要。パパママ教室、追加日程分。9月29日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活。持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装。必要、パパママ教室。10月10日土曜、午前9時15分から9時30分。妊婦とその夫、家族。赤ちゃんのお風呂と保育、ヘルシーランチ。費用、1人500円。昼食代。持ち物、母子健康手帳。必要、パパママ教室。10月20日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。歯のお話、妊娠中の体の変化。持ち物、母子健康手帳、歯ブラシ、手鏡。必要、パパママ教室。10月27日火曜、午後1時15分から1時30分。妊婦とその夫、家族。マタニティヨガ、お産の準備、出産後の生活。持ち物、母子健康手帳、動きやすい服装。必要、表終わり。パパママ教室を追加実施することになりました。赤ちゃんサロンが予約制になりました。文化体育館日高アリーナ。指定管理者、コナミスポーツ毎日工業グループ。電話 985-2090。開館時間、午前9時から午後9時。休館日、9月7日月曜、23日水曜。10月5日月曜、19日月曜、QR コードがあります。子どもバスケットボール教室体験募集。期日、9月1日、8日、15日、29日の火曜日。小学1から6年生。時間、午後5時15分から6時35分。小学4年生から中学生。時間、午後6時45分から8時5分。 費用1220円、税込み、一人一回のみとなります。ピラティス教室、夜のズンバ教室で大人気の近藤先生が指導します。期日、9月9日、16日、30日の水曜日。時間、午前9時15分から10時15分。対象、16歳以上の人。費用、2760円、税込み。楽しく歩こう。10月の定例健康ウォーキング。表があります。公民館名、連絡先、日時、内容等の順に読みます。公民館名、連絡先、駒川公民館、電話 989-9110、駒川南公民館、電話 989-1000、日時、10月16日金曜、午前9時から正午ごろ。内容等、坂戸滝不動と駒川遊歩道を散策。集合解散、駒川公民館。人数15人。申し込み、9月11日金曜から駒川公民館へ。当日申し込み、不可。高萩公民館、電話 989-2145、 高萩北公民館、電話 989-7322。 10月10日土曜、午前8時30分から正午ごろ、醤油王国まで歩こう。集合解散、高萩北公民館、人数15人。申し込み、9月11日金曜から高萩北公民館へ。当日申し込み、不可。表終わり。時間やコースを変更する場合があります。日高市民情報広場。日高市民情報広場は、市民の皆さんの情報交換の場です。市の行事と直接関わりはありませんので、内容は直接確認してください。掲載方法。掲載月の前々月25日までに、掲載依頼書を提出してください。イベントの掲載は1年度に4回、仲間を募集は1年度に1回までです。公民館サークル、またはそれに準ずる、非営利の団体の依頼に限ります。市ホームページ内の日高市民情報広場にも情報を掲載できます。ぜひご利用ください。問い合わせ、市政情報課、市政情報担当。日高市民情報広場の QR コードがあります。出かけて参加してみませんか？公式テニス教室。日時、10月11日、18日、25日の日曜日、全3回、午前9時から11時、雨天中止、予備日は11月8日日曜です。場所、日高総合公園。人数、一般の部30人、ジュニアの部、小学4年生から中学3年生10人、費用、一般の部1回500円、ジュニアの部3回500円、当日集金、保険代含む。申し込み、はがきに、住所、氏名、生年月日、電話番号を明記し、9月11日金曜までに、日高市テニス協会へ。問い合わせ、郵送先、郵便番号、350-1255、武蔵台 6-8-4、日高市テニス協会、瀬戸秀明。電話 982-3642。仲間を募集。英会話サークル。ネイティブの先生と英会話を楽しんでいます。 英語に興味のある人、一緒に勉強しましょう。日時、第1、3月曜日、午前9時30分から10時30分。場所、高萩北公民館。費用、月額2000円。問い合わせ、赤江。電話、989-5948。市民カメラマン活動アルバム。市では市内の個人、団体、サークルが市民に向けて情報発信を行う場として、市ホームページ内に日高市民情報広場を開設しています。市民カメラマンが投稿した写真は市民カメラマン活動アルバムに掲載しています。そのうちの3枚がページの下に載っています。詳しくは市ホームページをご覧ください。暮らしの情報、インフォメーション、人口、令和2年8月1日現在、総数 55,449 人、前月比マイナス9人、世帯数 24,283 世帯、前月比プラス29世帯、男、27,549 人、前月比マイナス10人。女、27,900 人、前月比プラス1人。火災救急、令和2年7月。火災1件、令和2年1月からの累計9件。救急190件。令和2年1月からの累計1305件。休祝日夜間診療所、歯科診療所。飯能日高消防署内。飯能市小久保291。内科小児科。日曜日祝日。午前9時から11時30分。午後1時30分から3時30分。夜間、午後8時から9時45分。問い合わせ、電話 971-0177。歯科、日曜日祝日、午前9時から11時30分。夜間なし。問い合わせ、電話 973-4114。暮らしの交換コーナー。不要品等の情報を希望者に紹介する制度です。有償、無償、取引方法等は当人同士で決めていただきます。譲ります。紙式セット、幼児用ブランコ、冬用タイヤホイール4本セット、ジグソーパズル、芝用シューズ26センチメートル、護衛下道具一式、フィットネス機器、乗馬マシン、七五三の着物一式、七段飾り、ソファー、ドラム、オルガン、和服用草履、和服用バッグ、七五三帯一式。譲ってください。保育雑誌、CD ラジカセ、自走式芝刈り機、全自動麻雀卓、ノートパソコン、デジタルカメラ。交換の品物の情報は8月21日金曜現在のものです。譲りますへの問い合わせは毎月7日、同日曜日の場合は以後の平日から受け付けます。申し込み問い合わせ。産業振興課商工観光担当、電話 989-2111。 無料相談、表があります。相談種類、期日、時間、相談場所、予約、問い合わせの順に読みます。相談種類、法律相談、期日、 9月18日金曜、時間午後1時から4時30分、相談場所、障害学習センター2階、予約9月7日月曜から、問い合わせ、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。法律相談、10月1日木曜、午後1時から4時30分、市役所1階相談室、9月7日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。女性相談、9月24日木曜、10月8日木曜、午後1時から3時40分、市役所1階相談室、9月7日月曜から、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。行政相談、9月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、総務課人権推進市民活動担当、電話989-2111。税務相談、9月18日金曜、午後1時30分から3時30分、障害学習センター2階、不要、税務課市民税担当。心配事相談、9月9日は精神保健福祉士による心の相談も行います。9月9日水曜、10月7日水曜、午前9時から正午。面接相談、総合福祉センター駒の里。電話相談、電話985-9100。不要、日高市社会福祉協議会、電話985-9100。法律相談、10月8日木曜、午後1時から2時20分、総合福祉センター駒の里。9月24日木曜から、日高市社会福祉協議会、電話985-9100。出張ハローワーク、ひとり親家庭就労相談、9月8日火曜、10月13日火曜、午前10時30分から午後0時30分、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話989-2111。ひとり親家庭、フラット相談室、母子、父子、自立支援員による個別相談、9月15日火曜、午前9時30分から正午、市役所1階相談室、必要、子育て応援課、子育て応援担当、電話989-2111。家庭児童相談、子育ての悩みや不安の相談、性格、生活習慣、言語、思考、虐待などの家庭内の問題。月曜から金曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。面接相談、市役所1階子育て応援課内。電話相談、電話985-8118。不要、子育て応援課、子育て応援担当、電話989-2111。教育相談室、月曜から金曜日、祝日を除く。午前10時から午後5時、面接相談、障害学習センター2階、電話相談、電話 989-7879。面接相談のみ必要。教育センター教育相談室。電話 989-7879。労働相談。随時。午前10時から午後4時。市役所などを相談。必要。産業振興課商工観光担当。電話 989-2111。内職相談。内職に関する求職相談。ハローワーク求人情報の提供。火曜日、祝日を除く。午前9時30分から正午。午後1時から4時。産業振興課、不要。産業振興課、商工観光担当。電話 989-2111。消費生活相談。契約トラブル、多重債務など。月、火、水、金曜日。祝日を除く。午前10時から正午。午後1時から4時。市役所3階相談室。不要。消費生活相談センター。産業振興課内。精神科医による心の健康相談。10月21日水曜。午後1時30分から4時。保健相談センター。必要。保健相談センター健康支援担当。電話 985-5122。健康相談、乳幼児、身体測定、保育相談、栄養相談、母乳相談、母子健康手帳持参。成人、血圧測定、尿検査、健康相談、栄養相談。10月7日21日は、歯科衛生士による乳幼児の歯の相談があります。10月7日、14日、21日、28日、いずれも水曜。午前9時30分から11時30分。保健相談センター、不要。保健相談センター、健康支援担当。電話、985-5122。相談種類、生活習慣病予防相談。血圧測定、尿検査、健康相談、体脂肪測定、栄養相談など。期日、10月7日水曜、22日木曜、時間、午後、時間予約制。相談場所、保健相談センター、予約、必要、問い合わせ。保健相談センター健康支援担当。電話 985-5122。表終わり。各相談の詳細な内容は、市ホームページ、または各公共施設に置いてある、日高市市民相談のご案内をご覧ください。For Foreigners, 埼玉 Information and Support.SIS, TEL:048-833-3296 Saitama International Association 駒郷民族資料館から日高の記憶 Volume 1問い合わせ障害学習課文化財担当電話 985-0290駒郷民族資料館では、人々の生活や生産に使った道具を保存しています。これらは、日高に生きた人々の歴史であり、移りゆく時代にあって、日高の記憶を物語る大切な資料です。日高の人の発明品、クワコキキ、生産に使われた道具、養蚕、その1、クワツミ、 かつて養蚕は大切な収入源であり、市内でも多くの農家が蚕を飼っていました。5月頃から10月の初頭まで、多い家では5回繭を取りました。クワツミは蚕の餌であるクワを取る作業です。クワの木から枝ごと切り落とす場合と、葉のみを取る場合がありました。枝についた葉はクワコキキを使って葉を落としました。写真説明。5枚あります。蚕がクワの葉を食べています。クワツミの様子。枝ごと摘み取っています。茂ったクワ畑で男性が切った枝が山になって置かれています。クワ刻み機。クワ刃の大きさを整えるため、右側取っ手の包丁を上下させてクワを刻みました。側面に完全クワ刻み機器と書かれた道具です。クワ爪。人差し指にはめ、クワの葉を摘み取りました。大きい指輪のような形をした道具です。クワコキキ。このクワコキキには、専売特許10345号の焼き印があります。明治23年、当時の駒村清流和田文次郎氏と駒川村香山の駒井吉兵衛氏により発明されたものです。L 字型に組み立てられた道具の上部には、刃がギザギザしたハサミ型の金属が取り付けられています。写真説明終わり。皆さんに聞きました。子供の好きなものは、さくらんぼと書いたボードを手にした佐藤真理子さん、はるかちゃんです。高萩。電車と書いたボードを持つ島田直美さん、今井ひよりちゃんです。横手。編集室。暑さ厳しく、40度C 近くまで気温が上昇する日もある8月でした。毎回思い悩む表紙写真ですが、今月は素敵なシャッターチャンスをいただきました。また、制限はありながらも、公民館イベント等も再開し、あなたの街からも満載の内容でお届けできます。さらに、今月からは裏表紙に、日高の記憶という新しいコーナーを設けました。新型コロナウイルス感染症の影響で、例年通りとはいかないことも多くありますが、広報日高では、市民の皆さんに楽しんでもらえる内容を提供できるように、努めていきます。日々進化していく広報日高にご期待ください。橋本。広報日高、ナンバー644。令和2年9月1日発行。編集、市政情報課。発行、日高市役所。郵便番号 350-1292。埼玉県日高市、大和田南平沢。1020番地。電話 042-989-2111。 ファックス 042-989-2316。 広報日高は2万1400部作成し、一部あたりの印刷単価は約22円です。見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。以上で、広報日高、令和2年9月号を終わります。